ポッコキャスト来た
あらららら、ポーゼ風。
ポーゼ風ですよ。
あらららら。
はい。
いい大人がはしゃいだった。
いい大人がはしゃいだって言っちゃうと、
ポーゼの真似して。
いやいや、そんなこと言ったらさ、うん、この特撮について喋るポッコキャスト自体が、うん、いい大人が何やってんのってことになるからね。
まあ、いい大人が何やってんのですけどね。
ひどい。
うんうん。
僕は本当これを楽しみにしてるのに、はい、はい、というわけで始まりましたポッコキャストなんですけども、はい、ちょっと間が空きましたが、
はい、そうですね、
はい、この間も仮面ライダー4で、うん、2話3話4話とありましたが、
はい、そうですね、
見てましたか？
はい、見ましたよ。
ちゃんと見てますね。
はい、
4話まで。
はい、
それじゃ早速ですね、その4で、
うん、
どうですかっていうのをね聞いていきたいと思うんですけど、
おい、
ホロコ小森さんは、
はい、
立場的には別に特撮のこと好きでも何でもない中年女性っていうことになるんですけど、
はい、中年は余計なんですけど ね、
なるわけですけども、
はい、
その人から見て今回のこの仮面ライダーシリーズ、
はい、
最新作フォーゼはいかがですか？
はい、はい、まあ、2話から4話まで、見ましてですね、
はい、
今のところ非常に楽しく、
楽しいですか？
はい、見てますよ。
よかったです、それは嬉しい、はい、
なんかね、
うん、
なんだろう、話がね、
はい、
非常に分かりやすい。
まあ、そうですね、
うん、単純というか、なんか、うん、分かりやすい、このなんかね、
うん、
主人公がいて、
うん、
元気な、なんかね、楽しい明るい主人公がいて、
同じこと繰り返して
る。まあ、周りにこうなんか意地悪な人とかいるんだけど、うん、それをなんかこう助けて仲間に入っていく、
はいはいはい、
一緒にやっていくみたいなとかね。
そうですね、
うん、なんか非常にね楽しく今のところは見させていただいてるんで、
いいですね。
まあ、このあと1年間あるんでね、
はい、
これがどうなるかって、このまま行ってほしいなっていう気持ちで見てますよ。
なるほどね。まあ、このあとどうなるかっていうのは分かんないですけど、うん、実はこの間もちょっと言いましたけど、
はい、
メインの脚本家さんがいるわけですよ。
はいはい
ね、このフォーゼっていうのはどういう話で作っていく人がいて、うん、
はい、
もう一人ね、
はい、
またメインじゃない脚本家の人もいたりするんですよ、
はい。
まあ、今と僕2人は知ってるんですけど、うん、もう一人はねダブルとか書いてた人なんですけど、だからまあ信用を受ける脚本家さんなんですけど、まだ他にもいるのかな、まあまあ、うん、ちょいちょいね助っ人的に入ってくる人もいたりするんですが、
うん、
メインの脚本家さんと、うん、メインの監督さん、この間から僕がおすすめしてます、うん、坂本監督、うん、
はい、
僕と同級生の、
はい、
坂本監督、まあ、要はこの2人が組んでたのが、
うん、
この 1,2,3,4 話までなんですよ、
う
ん、ひとまずね。
あ、そう、
はい、で次からちょっと監督さんが変わって脚本家さんは一緒で、その次になってくると今度は監督さんも脚本家さんも別みたいな、
はいはいはいはい、
風にどんどんこう動いてきますから、
うーん、
ひとまずこの1話から4話までが今回のフォーゼのメインの2人がタッグを組んで作った、
はい、
フォーゼはこういう風にやってきますよっていうね、
うん、
スタート、まあ、お披露目的な、
おー、なるほど、
話数が4話までだったんですね。
あ、じゃあ本当これからどうなっていくかだね、う
ん、まあ、いろんなその脚本家さんの色であったり監督さんの色であったりというのはやっぱ出てきますから、
はいはいはい、
まあ、それがまあこの特撮の醍醐味だったりするんですけど、
うん、
特撮に限らずね、
うん、
刑事ドラマなんかも、
うん、
たくさんの監督さんが撮って、
うんうん、
その監督さんの色が出てみたいな、
うんうんうん、
必殺仕事人だってそうですけどね、
うん、
そういうふうな監督さんの特徴が出ていろいろと面白くなっていくわけですよ、
うん。
でもまずこのひとまず1話から4話まであなたが面白かったのは、
はい、
このメインの2人の、ね、センスがバチッとあったんでしょうね、うん、
そうですね、
はい、
まあ、前回も言いましたけどその編集の感じ、うん、このテンポの良さとか、
うんうん、
まあやっぱね良かったですし、
うん、
はい、話も良かったんでね。
なるほどね、
はい、でね、なんだろう、なんかもっと考えてね、なんで、うん、何が面白いんだろうってね、
うん、
もっと深く考えた時にね、
えらい、そこまで考えた、
うん、なんか
考えない
そう、
うん、
なんか楽しいのは何だろうってちょっと考えた時に、
うん、
いろいろねこう、うん、大人も楽しめるようなね、
うん、
感じで、まあ、今時のいろんな演出だったりとか、
うん、
いろんな装飾的なことがあるんだけど、
はいはいはい、
でも言っても、
うん、
芯の部分は、
うん、
そのドリルとか、
うん、
ホッピングとか、
ホッピング、
ホッピング、ドリル、
そんなだっけ。ぼんやりした人じゃん、それ。いや、それぼんやりした人だよ。ドリルって、
あと何があったっけ。
電子音じゃないじゃん、全然。
とかね、あのなハンバーガーの形してるんだけど、こう置くとなんかくるくるくるって、はい、
ロボット
とかね、ちっちゃい、ね、うん、あとこのなんだ、あのバイクをさ、
うん、
こうセットしてさ、
うん、
バイクとこのロボットみたいのがセットされて、
うん、
宇宙にドカーンって打ち出す、バイク打ち出すやつとか、
あのロケット発射台みたいな
やつね、そう、は
い
は
い、
あれのドッキングするやつとかね、
はいはいはい、
パラシュートとか。
それ降りてくる時のやつね。そんなだったっけ、
ね、
俺もはっきり覚えてないけどさ。
まあなんか、うん、言ってもそういうシーンの部分はやっぱり子供向け、子供が楽しめるようなもの、
うん、
だから、
うん、
なんか楽しいの、見ててなんかこう楽しい感じなのかなって。
あのちょっとね、若干大人向け寄りに今まで作られてた部分ってありますよ、
ライダーって。最近のやつはすごく、うん、全部見てないけどイメージ的にはすごく大人向けの色の方がなんか子供見てこれわかんのかなみたいな、
うんうん、
結構複雑な話とか、
うん、
こう雰囲気ちょっと重たい感じとかがあったので、
うん、そうだね、前作のオーズなんかも、
うん、
その主人公の日野英二ってまあ明るくて、
うん、
本当にね裏表のない正義感の強い青年なんだけど、
うん、
実は心に深い闇があったっていうところがあったんですよね、うんうんうん、僕はそこまでやんなくていいのになって、
うん
まあ、単純明快なヒーロー、
うん、
かっこいい、
うん、
やっつけたみたいなので、うん、僕意外と良かったりするので、
うん、
だからまあスーパー戦隊が好きだったりするんですけども、うん、今回ね、
はい、
いいですね
今のところね、そういう感じの明るい感じは、
うん、
でね思ったのがね、
はい、
色合いがね、
うん、
戦隊っぽいなと思って。
色合いっていうのは何、その赤とか青とか黄色とか緑とか、そう、
制服の青の鮮やかな青とか、
うん、
まあ、背景のとかもそうなんだけど、
うん、
雰囲気的にも、
あ、空気感、
そうそう、だからそのさっきも言ったけど、
うん、
その今まで最近のライダーだとそういう重たい心の闇みたいな、
うんうんうんうん、
全体的なイメージ的にちょっと暗い感じ、
うんうん、
重たい感じがあったのが、そういうのが今のとこフォーゼの場合なくて、
うん、
そうなんだよね、視覚的な色味もそうだし、
うんうん、
その空気感、お話的な明るさも、うん、なんかこう全体を見てる感じかな、あのライダーというより。
そうなんだよね、ライダーってさ、
うん、
なんかそのちょっと心の闇みたいなのをさ、
うんうん、
匂わせるじゃない、
うんうん、
そうするとその心の闇の爆弾がいつ爆発するんだっていうのをちょっとドキドキしながら見てたりするんですよ、
うんうん、
僕なんかも、
うんうん、
その日野英二のなんかね、トラウマのシーンが出てくるんですよ、
うん、
なんか子供がボカーンみたいな、
うん、
切ないシーンが出てくるんですよ、
うん、
それが最初の方にチラッと出てきた後なかなかこう出てこなくて、
うん、
解き明かされなかったりすると、
うん、
この後どうなっていくのみたいにちょっとドキドキしてたんですけど、
うん、
それに対して今やってる例えば海賊戦隊ゴーカイジャーのキャプテンマーベラスは、
はいはいはい、
ついこの間のエピソードでありましたけど、
うん、
敵にねこっぴどくやられて、
うんうん、
そいつに対する恐怖心トラウマを抱えてるんですけど、
うんうん、
1話で解決したからね、
うん
うん、もう1話で速攻そいつパーンってやっつけて、
うん、そう
だね、はい、もう何にもなくなりましたってなったからね、
うん、
だからそういうそのなんていうの、
分
かりやすい、
うんうん、
明るさというか、うん、
なのでまあ今のところフォーゼはとても楽しく
明るく、
はい、明るくこのままいてくれればいいなと思って見てます。
いや、そのように僕も思いますね、
は
い、同意見ですね。
お、
まあ、僕特撮好きとは言いますけれども、
はい、
なんていうんですかね、もっとストレートな、
うん、
子供目線の特撮好きですから、
そうですね、
うん、清く正しく正義 ね、
うん、
完全懲悪っていうのが好きなタイプの特撮好きなので、そんなひねくれてないんですよ、
うん、
まあ、僕から見ても今回のこの明るい展開は大好きですね、
うんうん
うん、非常に。
あとね、役者がやっぱいいですね。
あ、役者、
うん、
まあ、主役のフォーゼをやる
福士くん、
福士くん、福士くんって言うと、だからさお父さん監督、僕の父ちゃん監督クビになっちゃったんだぞみたいになってるから
名字だからね、名字の福士くんね、
う
ん、
はいはい、
ね、あの本当、あのこのフォーゼがちゃんと始まる前にやった映画版の、うん、オーズ、
はいはいはい、
オーズの映画に出てきた、ちらっと出てきた、
あの吉宗が出てきたやつでしょ、
はい、
はいはい、
の時の福士くんと、
うん、
あとフォーゼの1話の頭の福士くんを見て、
うんうん、
大丈夫かなって大丈夫かなフォーゼ
主役
福士くん、
はいはいはい、
で思う、ちょっと心配だったんだけど、
うん、
なんか非常にいいです、
福士くんはいいよ、
はい、あのまあそりゃね、オーディションで合格しただけあるわという、うん、
確かにね、まあ、4話の時点でもね、滑舌がおかしいセリフありましたけど何言ってんの、はい、っていうところありましたけど、
滑舌はね、
うん、
なかなか、
いやでもそれも良くなってきてます本人はアフレコが苦手っていうことを言ってるんですけど、もう4話の時点でだいぶ良くなってるんですよね、
うん、なんかね、こう雰囲気、総合、
いいね、
なんか持ってるものはいいもん持ってるなという
感じですね、明るい、なんかね、器が大きい感じする、
うん、
福士くん
なんか髪型とかも最初どうなんだろうって思ったけど、
見慣れてきたもん、
はい、
うん、
あとね、女の子が可愛い、
あ、ヒロインの女の子ですか、
ヒロインの女の子がね、
あの非常に、はやぶさくんね、
はい、はやぶさくん、まあ男の子も可愛いと思うんでしょうけど、女の子から見ても非常に可愛いと思えるキャラクターですね、
なるほどね、うん、城島優希役の、
うん、
はいはいはい、いいですね、清水文香さん、
うん、なんかあんな明るい感じなんだけど、こう無理のない感じ、
いやそれはね、インタビューとかの記事を読んでると、
うん、
どうやらあのまんまらしいですよ、
あ
のまんま明るくて元気な女の子、
あらいいですね、
いつも笑ってる、楽しい子
みたいです、かわいい、
だからね非常に好感が持てるんですよね、
うんうんうん
うん、だから
はやぶさこんってやつ、
うん、ま、なんかね今回いいですよ顔ぶれ、
はやぶさ
あったっけそんな
ドリル
いやだから無記録な人じゃんコンピューター音声じゃないじゃん、ただの無記録じゃん、
ね、福士、
福士とは言ってないなんで本名を呼ぶんだよスイッチが、福士スイッチおかしいだろ、
素になるって
どういうこと、素になる、
素になるスイッチ、
あのメイクとか取れて私服になって、うん、もうどうでもいいそんな、はい、いやまあキャラクターいいなと思いますけどもね、
はい、
まあ、僕の一押しはですね、
うん、
学園のキングと言われております、富森ジャスティンですね
ジャスティン、
ジャスティン、
富森ジャスティンが本名だっけ、
本名ですね、
役者さんの名前だっけ、
はい、役者さんの名前が富森ジャスティン、あの役名はですね、はい、大文字俊です、
お
で、まあまあこの富森ジャスティン君もいいですし、元クイーン、元クイーンというか今もクイーンですけど、はいはい、クイーン仲間になりましたよ、
うんうん、
楽しいじゃないですか、なんか、
うん、
でみんなねルックスいいんですよ、
そうですね、
今回みんなルックスがいい、もう一つ気づいたことがあって、
はい、
僕ね年を取っておじさんになったからかもしれないですけど
テ
レビで単純にルックスのいい人を見ることだけで、
はい、
なんか幸せな気分です、
ああまあそうですね、
人間そうなんですかね、
そうですね、
いやでも若い頃はさ、
うん、
そんなかっこいいやつばっかりいるわけねえだろって、こんな2枚目ね、
うん、
美女ばかりのね、
うん、
人が集まってる学校なんかあるかよって思ってましたけど、
うん、
今はその方がいい、
うん、思ったことないですけど、
思ってましたよ昔はもっと渋い顔のやつもいるだろう、メガネキャラもいるだろうって、
うん、
ね、思ってゴーカイジャーもいいんですよ、ルックスが、
うん、
みんな
そうだね、
ですから見てて楽しいんです、ただそれだけで大事なことだなと思いますよね、
大事なことです、
そうなのでね、ちょっとねこのメンツが多分ゆくゆくはみんながこう仮面ライダー部という部活にね、
うんうん、
入ってき して仲間になっていって一緒にこう敵と戦っていくのかなと思うと、
うん、
それだけでちょっとワクワクしますね。
う
ん、楽しいなと思ったりもしております。うん、というわけで私も今回のフォーゼ、
はい、
現時点ではかなりの当たり、
うん、今までのライダー、
いや今までのライダーみんな良かったね。最初4話ぐらいまでは、
うん、
僕この前のオーズも大好きだし、
うん、
その前のダブルだって大好きです、
うん、
ライダーは最初の方見て外れっていうのはない、
うんうん、なんだろうね、やっぱ1年やるといろいろ、
うん、1年やっていくとやっぱこう波がある。
何なんですかね、あの、ね、話って全部、うん、最後まで決まってるわけではないの？
大枠は決まってますけど、
うん
うん、やっぱ変えていったりしますよ。
うん、
途中で話し合っていって、
うんうん、
この方がいいんじゃないですかっていう、うん、最後がガチッと決まってないのもあるのかもしれないけど、うん、まあ大体決まってるはずですね。やっぱ1年間そうじゃないと走れないんで、
うん、じゃあその中でいろいろこう、いろいろ、
例えば死ぬはずだったキャラが、
うん、
もうここで出てこなくなるはずだったキャラが、
うん、
意外と人気が出たからやっぱ出しとこうみたいなこともやっぱありますしね。
はい、そうやってちょっと、うん、だんだん複雑になってくるんですね。
そういうのありますよ。
うん、
はい、というわけで、今のところ夫婦と揃って合格点。
そうですね、
はい。まあ、ちなみに言うとですね、うん、僕らあのこのポッコキャストのために、
はい、
お互いに感想を相手に言わないっていう生活をしてますからね。
うん、
あなたがそんなに面白いと思ってくれてたなんて、
はい、
嬉しいです
けどね。
はい、僕も大好きですからね、
うん、
今のところ非常に楽しみで、
うんうんうん、
見ていきたいなと思っております。
はい、
はい、ちょっと特撮の話はこの辺にさせていただきまして、
はい、
告知の方を、
はい、
させていただければ。
あららら、ポッドキャストらしい。
そうでしょ、
うん、
あの東京ポッド許可局の皆さんなんか告知バリバリやってますからね、
はい、
最後にそんな感じでやっていきたいと思います。
はい、
まずですね、もう今日ですね、
はい、
このポッドキャストね、
うん、
あの9月29日木曜の日付変わって9月30日の明け方の5時に撮ってます。
はい、日付変わってとかじゃないです。
もう30日だ、
はい、
完全に
5時ですか、
はい、9月30日金曜日、
はい、
本日は、
はい、
フライデーナイトライブ、
はい、
ということでオフィス北野さんの、
はい、
ライブですね。若手の、
はい、
マキタスポーツさん、
はい、
大神久彪さん、
はい、
米粒社協さん、
はい、
で木村優子ちゃん、
はい、
おなじみレギュラーになんと僕ら第1回からずっと出させて、は
い、出させていただいて、
レギュラーゲストみたいになってますね、嬉しいです。
ありがたい、
ね、他ゲストが、
はい、
あの元ホームチームの
与
座さん、
はい、あらお久しぶりです。
そうですね、与座さん素敵な人なんですよね。素晴らしい方で、ネタも面白いですし楽しみにしております、
はい、
であとですね、
はい、
まさかこんなところで会おうとは、はい、流れ星、
流れ星
ね、なんか気が楽でいいけどね、
うん、
うん、気楽なメンツでやっております。
はい、
でこの、フライデーナイトライブ、
はい、
もうチケットの方が前売りは完売というか、うん、予約分はもう終わっちゃったらしいんですけど、はい、まあ、少しは、
まあ、もう当日ですからね、
はい、当日券が出るということで、
はい、
若干は出るらしいので、はい、6時半から、
はい、新宿ハーモニックホール
の方でありますんで、
ライブは7時半から、
はい、で僕たちもね、あの今日のネタはもしかしたらこの特撮好きの人に楽しんでいただけるのかもっていうネタをやりますんでね、よかったら見に来ていただきたいと思います。
はい、
ちなみに今日やるネタは、
うん、はい、
単独ライブではやりません、
はい、
と言いました。その単独ライブのお話でございます。来月、もう来月といってもすぐですけども、
はい、
2011年10月29日土曜日、
はい、
ホロッコ単独ライブホロタンその2を開催いたします。去年に引き続き第2回目のホロタンでございます。
はい、
今回も新宿シアターモリエルでやりますんでね、これがですね夕方6時、6時じゃない、
ごめんなさい、もう危ない、
夕方4時半に開場、
はい、
夕方5時に開演、
はい、
スタートとなりますんで、ね、
はい、
5時ですからね、
はい、
チラシには17時って書いてるから、
うん、
7時からかなと思ってくるともう終わってますからね。
終わってますわよ。
え終わってますわよ。
終わってますわよ。
何を言
ってもう帰ってるよ。
帰ってはいないと思います。まだ片付けしてると思いますけど、ありますんでよかったら来てください。はい、ローソンチケットにて、
はい、
絶賛発売中です、
はい、
チケットが今驚くほどまだ売れておりません、はい、びっくりした、
びっくりした
というか去年もそうだったんだけど、うん、あの前日と前々日で半分以上売れたから、
はい、
なんで、
あもうチケット売れてない、どうしようと思って当日蓋開けてみたら結構入ってたんでね。
そうなんですよ、だからねもうちょっと怖いんでお願いします、早めに買ってください。
売れた情報が入ってない状況で本番を迎えたんでね、
あのね
非常に焦りましたけども、
まあ、あのまあいいんですよって
言って、うん、焦らせないでください、うん、
あの言いに来てくれてテンション上がって頑張りましたけど、あの本当早めに買っていただけるとありがたいです。
はい、
はい、まあ、詳細はブログに、アップしておりますので、
はい、
そちらの方も見ていただければと思います、
はい、
それでは奥さん最後締めてください、
はい、さようなら。